川村陽介です。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も昨日に引き続き、女性の起業支援プロジェクト公仕事について伺います。こちらの公仕事なんですが、ちょっと面白いと思ったのが、金融機関の方、そして支援機関の方もこのワークショップ、グループワークに参加されたんですよね。
そうですね、そこすごく大切です。
面白い。どういう意味合いなんですか？
なんかよくある講座とかって、はい、なんか主催者の方がスーツ着て、会場の後ろの方で腕組んで見てるみたいな、なんか真ん中でキャッキャッキャッキャッてるのを見られてるみたいな、あるじゃないですか。絶対それだけはやらないでくださいっていうふうに、うちはお願いをしています。はい。で、プロジェクト自体は3ヶ月なので、はい、だけど支援機関さんとか金融機関さんって地域に365日いるじゃないですかね、はい、例えば支店をたくさん持ってるところなんかは、山梨って言っても富士五湖地方とか京南地域とかたくさんいるから、なんかこのプロジェクトがない時でも、いざここで進みたい、起業したいっていうチャンスの時に、その地域の人たちに関わるためには、はい、実際にワークショップに入ってもらって、その女性のこととこう顔見知りになってもらうとか、関係性を作っておくことによって、別にプロジェクトがない時だっていつでも相談に行けれるっていう、はい、そのために必ず、ワークショップの中にはスーツでもおじさんでも入ってもらってる。
なるほど、はい、そして今月から開催する女性のための起業セミナーでは、山梨中央銀行主催になってますが、まあ、連携した背景っていうのは、昨年のワークショップも山梨県信用保証協会にて開催されてましたが、やっぱり山梨県として金融機関と共同する体制が整えられてるっていうことなんですか？
そうですね、地域の活性っていうことで考えると、はい、地域のお金がやっぱり地域に循環するってすごく大切だと思うんですよね、はい、で、そのためにはキーマンになるのはやっぱり金融機関さんだったり、創業して間もない女性だけじゃ、若者もそうですけれど、やっぱりそこの保証、信用が足りないっていうところには信用保証協会さんがすごくキーマンになってくると思います。で、そこの人たちに、じゃあこの、セミナーに参加した人たちが何を大切にしているのかとか、どういう強みがあるのかとか、それをすごく知ってもらう、そこのためにこのプロジェクトの中で関係性を作ってもらうために、一緒にワークショップから入ってもらっています。だ、結構初めはスーツで来るんだけど、はい、これがいけないんだみたいな、こうジャケット脱ぎ出したりとか、だんだんこう私服で来るようになってきたりとか。
なるほど、金融機関の方も私服で来る。
そうですね、なんかすごく女性たちに、はい、女性たちのが圧倒的にやっぱり多いので、アウェー感を初めは感じているらしいんですけど、す、
ね、ちょっと浮いてしまいますね。
そうなんですよ、でも逆なんですよね、いつもの普通の既存の支援機関、講座とかセミナーとかだったら逆じゃないですかね、はい、やっぱその参加のハードルって高くって、その逆を味わってもらう。
なるほど、
はい、
うん、そしてこの公仕事に参加されて起業された方っていうのは、はい、これまで何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、360人ぐらいが参加している中で、はい、今起業開業届を出したっていう方は48人ぐらい、はい、まあ、1割ちょっとぐらいかな。
だいぶ多いですね。そう、勝手なイメージ、僕のイメージはかなり多いなと思うんですけど。
そうですね、
でも、加藤さん的にはまだまだっていう感じですね。
参加の、不安を抱えてきた人たちがやっぱり、困った時に相談できるっていう、その挑戦するためにはやっぱり安心っていう要素も、リスクを負うためにはその安心の要素もやっぱりここってセットだと思っているので、困った時に相談できる人がいるんだったら思い切ってチャレンジできるみたいな、そこの場が整ってくると思うので、それで、起業は比較的多いなと思います。
相談できる方っていう意味では、先ほどの金融機関、そして支援機関の方もそうなんですが、ワークショップから巣立って起業されて、起業した方たちのフォローアップも、加藤さんたち公仕事ではされるんですか？
そうですね、コワーキングスペースに来られる方がいたりとか、でワークショップの中でそのいろいろレゴブロック使ったりとか、お互いの価値観をすごく共感し合ってる、もうなんかメンバー、同期のメンバーみたいになって、会社で言うと、なってるので、勝手につながってマルシェを開催していたりとか、なんか NP を作ってみたりとか、私たちがあまりこう、ちょっと促進していいところで手放すっていう、ここはすごく大事にしているので、 友達になっちゃうってことですよね、うん、
本当に気心知れた仲っていう感じですかね、う
ん、同期のなんとかみたいな感じになっています
とはいえ新規ビジネスでの資金調達っていうのは非常に難しいと思うんですけど、まあ、金融機関から融資を受けた方、まあ、融資総額ってどれぐらいになるんですか？
そうですね、このセミナーの中だと、はい、まあ、あの18人の方が、うん、まあ、融資を受けました、うん、まあ、6500万ぐらい3年間だと、はい、で16人の方が、うん、まあ、助成金を申請して受託をして、はい、で2200万円ぐらいの助成金を獲得しています、はい、で結構女性の中で飲食と か、うん、なんか自宅をリノベーションして、うん、あの会場にするっていう方も多かったりするので、はい、そのなんていうのかな、資金として活用している人が多いです、うん、
あの金融機関から融資を受けるって非常に難しいと思うんで、そういう意味ではまあ信頼含めて公仕事のグループワークから関係づくりができてるっていうのは、これ大きいことですよね。
そうですね、あの肩書きを一切入れてないので、はい、まあ、男性とかももちろんいますけれど、相性で、相性っていうか、まあ、その時呼ばれたニックネームとかで呼び合ったりするので、
グループワークの時
はそうなんですよ、結構あの、はい、キヨポンとか呼んじゃったりとかして、あの人支店長なんだけどなみたいなそう、あのでもなんか そこもあるので、まあ、実際に金融機関の窓口に普段だったら行かないじゃないですか、でも、まあ、相談に行けれる、お茶を飲みに行けれるっていう、その場所になってくれているっていう感じですね、うん、
あのこの公仕事のプロジェクトなんですが、まあ、5月からのプロジェクトを含めて公仕事について調べる場合はどういうふうに検索すればいいんでしょう？
そうですね、インターネットだと山梨県、まあ、女性企業支援とか、うん、あの検索していただければ、まず大体あのここに上がってくるので、5月から始まるセミナーもあるし、また秋以降に始まるセミナーもありますし、あの市町村が主催しているのをうちが受託して運営するのも始まってくるので、ニラ先も6月とか始まるので、はい、ぜひ検索して参加してもらえたらなと思います。
明日は加藤さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。最後に加藤さんの好きな曲ドリームスカムトゥルーフィーチャリングファジーコントロールでその先へをお送りします。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。